遅れて
ラジオでやって絶対わかるよ。皆さんどうもこんばんは。
ご無沙汰ですね。
ご無沙汰でございます。
やってきますか、あれ。
はい、え、何ですか。
おきちゅう、
つちこのメールのオンショー。今年一発目の2013年一発目のメールのオンショーでございます。
体力の
限界に
ピリオドの向こう側スペシャル。
いやー、もう皆さんいかがですか。
今日はね、あれですよ、久しぶりなのもあるんですけど、
はいはい、
今日は異常放送ですよ。
そうですね、
このモグラグラジオ、
はい、このバッドコンディション、
バッドコンディションバッドコンディションですよ。バッドコンディションっていうか、なんていうんですかね、
なんですか、
めっちゃ遊んだからな。
いやー、これが本当ひどかったですね、これね。
ちょっとね、
ちなみに今日の、 放送はですね、はい、昨日、
2月16日に、恵比寿のエンジョイハウスでですね、はい、もうこれ出す時は終了してるんですけど、は
い、
僕と稲見絵里さんのユニット沖波の、ね、展覧会のクロージングパーティー、はい、スナックアワーっていうのを、ね、
そうですね、開催されてました。
開催、それオールだったんですけど、
まあ、もちろんね、私たち朝まで楽しい宴を
催し、
はい、
でその後ちょっとなんてな、全然こう喋れないですけど、渋谷のあくび東京の方に機材を返さなあかん、
そうなんですよね、
関係で帰ったらちょっともう絶対もう一回出てこれへんということで、
うん、そうなんですよね、
俺と土子と群ちゃんで、
はい、
オールイベント明けカラオケ、
そうですね、朝方カラオケっていうのをね、開催してまいりました。
観光しまして、
はい、
それが、
まあ大体7時ぐらいからでしたかね。
確かそうやったね。
そうですね、
イベント自体が5時ぐらいまでで、
そうですね、うん、でまあご飯食べたりもしてたんで、そうそうそう、7時ぐらいから
カラオケ、
はい、でまあ、10時ぐらいまでやりましたかね。10時ぐらい、
そう、そこでぐんちゃんは離脱して、
そうですね、
俺と土子が
そのあくび東京を向かう、
うん、向かい、
はい、
閉まってる12時からオープン、はい、あと2時間ある、どうするか、宮下公園でダベル
意外にまあちょっと暖かかったね。
暖かかった、いけた、
はい、ピクニック気分で
おにぎり食ったりなんか
ね、はい、そうですね、
俺なんかもう何やろ、もうすでに内臓がバグリマクリスティやと思うんで、
はいはいはい、
何にも食べずにコーヒーをひたすら飲んでタバコを吸って、
まあ、そうなんですよ、まあ、そのあくび東京がね、開いた時に稲見さんが合流をしまして、
最終日やったですからね、次の17日が、
まあそのまま
なんと
あれ飲み行っちゃうみたいなあれまだお昼みたいな
1時から、5時、
あ、いやいや、
4時ぐらいまで、
ね、あれはね、
渋谷の山がで飲むと、
ね、飲んでましたなんか飲んでたら ね楽しくなっちゃったんですよね。
楽しくなっちゃって、ね、なんやろ、限界超えちゃうみたいなことで、
ね、まさかの無言に行っちゃうみたいな、
オール明けカラオケ、明け飲み、明けカラオケ
っていうのでですね、先ほど、今何時、8時半なんですが、まあ、大体8時ぐらいにですね、モグラグに着きました。
モグラグに帰ってきて、俺と土子こう火とか風とかしか出ない。
そうですよね、なんか息しか漏れないんですよ、
そう、
体から、
そう、何色吐息なんでしょうかこれは、もう本当に
、はい、ちなみにこの声がその
そうね、
勲章でございます。
そうやね土子がチャラを歌ってぶっ壊した、
はい、そうですそうですそうです、うん、やってきました、
喉をね、
はい、潰してきました、
喉を破壊した、
はい、
って感じで、
なんで、ね、まあ、ちょっとこんな粋なテンションで
粋ですよ、
はい、私たちお送りしているわけですよ、
なんでしょうね、なんでしょうか、はい、本当にな
んでしょうか、
楽園、
楽園でした、
楽園ベイビーでしたね、もう本当に
楽園でしかなかった、
うん、もう楽園ベイビーとか言っちゃう感じやもん
ちょっとひどいそれ。
もうなんかね、あのずっともう12時間ぐらいずっと右脳がピリピリしてるからね、
そうですね、確かにね、うん、いやでもね楽しかったんですよ。
いやすごかったですね、
はい、
まあなんかね、すごいいっぱいの人来てくれてね。
あ、そうです、そのイベントクロージングパーティーは。そうなんですよね。
そうで、なんかLM ちゃんとか丸尾さくんとかイチャスとか高倉くんとか郡ちゃん、俺、稲見さん、
はい、
あとボルガの皆さん、
はい、皆さん
もうすごい、スナックっていうドレスコードで、みんなドレスで
本当に素晴らしかったですね。
僕も一応スーツで、まあ、いつものフレッシュマンのスーツで、ね、はいはい、登場しましたけど、はい、なんかでいっぱい来てくれて、はい、なんかなんつったらいいかな、もう選曲もスナック感、
ね、
バリバリやったし、
はい、
松田聖子であんだけ上がるフロアって俺初めて見たんですけどね
確かに、うん、そうなんですよね。
そうそう、なんかね思ったのはね、あれですね、なんかまあ始まる前もちょっと言うとったんやけどさ、はいはい、最近20代ぐらいの時まではさ、うん、例えば DJ するとかだったらさ、はいはい、なんか俺もまあまあ音楽とか好きやったしさ、うんうんうん、なんかちょっとかっこええやつかけたろうかしらみたいなのあってんけど、
シャレオツなね、
なんか30超えてくるとだんだんそういうのどうでもよくなってくるもはやもう俺多分普通のライブ、
うん、
と、はいはい、カラオケボックスの盛り上がり方テンションの上がり方、うん、ほぼ全く一緒になってるから、うん、なんかもうなんやろ、知ってる曲かけて上がるみたいな、
ね、一緒に歌うみたいな、
ね、歌うみたいなそんな感じで
やった、そんな感じでもみんな楽しんでくださってたみたいでね、
そうそう、
よかったですよ本当。
ちょっとね途中でトークショーを挟んだんですけど、はいはいはいはい、正直ちょっとトークがね僕あんまりうまくいかないという自己反省のもとに、はい、若干ちょっと最後の自分の DJ の時も若干ちょっと土子にバレてましたけどね、
はい、宮下公園で結構落ち込んでたんですよこの方、うん、
そ
う、
でもそれもこれも
それもこれも
明けカラオケ明け飲み明けカラオケを減ることによって何やろ、もう下脱したと言いますか、
そうですね、
なんかむしろなんか失敗、久しぶりにこんな失敗したなみたいな、うん、失敗できて感謝みたいな
そうですね、
そう、
割り良ければ全てよし、
すごいプレジャーな、ね、
うん、
プレジャーな気持ちになってますから
ね、
ジョイって感じの
え、どういうことも
うエンジョイからジョイにも喜びみたいなことになってますけど、
素晴らしい、
はい、ということで何まあちょっと
はい、
この僕らのメールの王将、
はい、
久しぶり2ヶ月ぶり、
そうですよね、2ヶ月ぶりで
皆さんから送られてきたお便りをね、
そうなんです、
中心に、
はい、
まあいろいろ喋ろうかしら、
はい、会話やらせていただいてるんですけどね、
そうそうそう、でもちょっと今回ちょっと ねお便りがちょっと2通ということで、はい、ちょっと
皆さんちょっとお疲れですかね、
そう
ちょっとね、
そうね、
はい、
前のねクリスマススペシャルがすごい送ってきてくれて、
ね、内容濃かったですし、
内容濃かったですね、はい、ちょっと1ヶ月空いた分だけちょっとみんな、
そうですね、
うん、あれかなと、今日はちょっと休憩かなみたいな、
休憩で
だからちょっとまだハガキ行く前、ハガキというかメール行く前に、
はいはい、
まあ、喋っても大丈夫かなって。
そうなんですよ。
どうでした？
何がですか？
この週末は。
いやもう私の中で
この異常事態。
それしかもうないです頭には。多分なんかいろんなことあったんでしょうけど、
はいはい、
もう今の私のこの頭の脳の中にはですね、
うん、
そのパーティーカラオケ飲みカラオケっていうこの流れしか今ないですね。
そうね、はい、なんかさ。時計とか時間っていう概念がさ、
はい、
激しく揺らいだんですよね。
そうですね、だからある意味すごい贅沢ですよね、ものすごく
1時半に山が入ったら満員やったから
いやまたそこのねお客さんたちがまた良かったっすよね、
横のおっさんらとね、
なんか最後仲良くなりましたからね、
ここよく来んのって言われて、ああまあたまに来ますねって言ったら、もう俺たちもう主だから
ここ何十年も来てるって言って
カウンターの端っこ見てみとか言って、あの人妖怪だから
ちょっと面白かったですね、あそこね、
で妖怪と称されたおっちゃんと店員の女の子が写ってる写真をめっちゃ見せられてね
確かに うん、あれ何だったんですかね。
あれ何だったんですかね、うん、
しかもサイズがめっちゃで A4 ぐらいのサイズの写真だったっていう。
そうそうそう、
飾るんでしょうかね、あれはね。
そうそうそう、どうなんですかね、
うん、
最後あの出るときに先輩またって言ったら、あ、またまたみたいな。
それ握手とかして私出てきました。なんだろう、全てをもう思い出せない私の1週間みたいな感じですよ。
うん、もうなんやろ。
全部塗り替えられました、
うん、スナックアワー以前の、
はい、記憶が
全て、ね、記憶があまりない
これ、ね、
うん、ないですね、
まあ、ちなみにですよ、その沖縄、うん、これまあどのぐらいやったんでしたっけ。
ちょうど1ヶ月ぐらいです、
ね、1ヶ月、うん、どうでした。
あのね、
はい、
今日もだからその山形でね、すごいひたすら ね、
ちょっと暑いトーク
な、南さんと、そう、はいはいはい、そうやっぱりなかなか、
うん、
あのそうなんつうのユニットとはいえね、
はい、
まあもちろんその稲見絵里という人のまあそういうなんつうんですか、作品好きやし、そのセンス、
う
ん、
そうですね、
にはもうすごい、もうなんか俺にないものあるなと思ってたんですけど、うん、いざこう制作するとさ、
はいはいはい、
なかなかこうとはいえこううまいこといくかどうかも分からへん状態
で、ね、
今回初めて2点、
うん、あの、はいはいはい、
作品を作ったらもう何やろう、なんかこう稲見さんから返してくる返しが常に俺の期待を上回ってて、
うん、
で稲見さんもそう思ってくれてて、
うんうんうん、
こんなトントンのトントンでやれるユニットない、
素晴らしい
っ
すね、
なかなかないですよ、うん、本当に。
確かに、
だからそれがすごい嬉しかったし、うん、まあ一応次の予定もまあ未定ですけど、うん、まあちょっと余裕がある時にというか、うん、まあ稲見さんも忙しくなってきたんで、
は
い
は
い、
そうですね、
うん、ちょっとちょいちょいこう制作をして作品をちょっとまあ作り重ねてですね、うん、発表の予定はまだないですけど、まあいずれそのうちどっかでまたやろうかなと、
ね、まあ、そうやってね、別の人とやるっていうのもまた自分のなんかそのやってることに対してのなんか幅が、ね、
そうそうそう、そう
なんですよ、広がりそうですしね、
なんか自分が描く時のペイントと全然違う、はいはい、なんやろ、考え方もそうやし、うんうんうん、書き方も全然違う感じでやれたから、
そうですよね、
そうそうそう、なんか面白かったですね。
いや、よかったですよ、作品も、うん、今日ちょっと見せてもらいましたけど、
うん、ちなみに沖縄、うん、沖も波も三髄編で、
ね、
今後2回目以降も次回以降も展覧会の名前は全部三髄編統一なんですよ。
なるほど。
でクロージングパーティーは毎回やろうと。でクロージングパーティーは全部アワーっていうので統一ということで、
それは第1回とか第2回とかそういう感じになるんですかね。
まあアワー2とかになる
んですね、ボリューム2とかそういう感じになるんですかね、うん、5回とか6回とかになるともうちょっと言うのがめんどくさいみたいな話になる。
事情とかになるんですか。最終的にアワーインフィニティですよね、やっぱり。
あ、なるほどね、
うん、もうその頃にはもう俺も稲見さんもなんかシワシワになってると思うけど。
いやもうその頃までシワシワになる頃までぜひねやってほしいですよね。
上まぶたを指でつまんで、うん、上にペッて上げて、うん、あ起きてるわみたいなぐらいになって
る。え、そういう確認。
アワーインフィニティまで行くとね、
はい、
うん、
ぜひそんな姿でもやっていただきたいですな。
そうですね、
はい、
まあまあいずれまたやるときは報告をします、
うん、
はい、します。
本当に。いやでも本当にパーティーもね面白かったですよね。普段そんなにこう常に DJ やってる人とかっていうわけじゃないじゃないですか、もちろん、まあ、うん、そうね、アーティストの人たちが今回 DJ とかをやってくれたりとか、
そうそうそうそう、
はいはい、
あとバーチャル子、
うんうんうん、
イチャスと高倉君なんですけど、
はいはいはいはい、
あれもなんか独特の、
そうですよね、
うん、
空気感、
そうそうそうそう、うん、いやもっとバリ丸尾作の DJ の時だったんですけど、はいはいはい、丸尾作っていうか、まあ、DJ チャーム
チャーム
DJ 清美 AKA DJ チャームこと丸尾作AKA が機能してないっていう名前なんですけど、がもう少しバキバキで来るかなと思って、
かなりムーディー
でしたね。全部歌謡曲でしたから、はい、スナック感やった。
それもかなりムーディーなね歌謡曲でしたよね。
そうそうそう、
タカジン、
そうタカジンとかだったからね。だからほんまになんかスナックの 実家がスナックの友達ん家に遊びに来た来て2人でゲームやってる2人みたいな
あーバーチャル子の2人、
ね、バーチャル子の2人が
確かに確かに、
う
ん、
そう
そんな感じでしたね。
横でおっさんが高地歌ってる横でマリオペイントするみたいな
確かに確かに
妙な感じにな
りますけど、はいはい、いや良かったですよね、うん、ちょっとまたね次第2回第3回ちょっとまたねいろんな仕掛けが、
うん、もうねただもやっぱりねあのうちの相方の稲見えりという人はすごいね、
はいはいはい、
もうスナックっていうコンセプトをね、
はい、
まあ稲見さんが
体現してましたからね。
まさかの和装、
はい、素晴らしい
大きいものをお召しになられてね、うん、
でもまた本当になんか本当にママみたいになっちゃってて普通にな
ってた、
うん、まあ、なんかああいう髪型なんでねちょっとこう和田アキ子も入ってたんですけどねあの追善寺清子かみたいなこれも入ってましたけどいやでもママ感かなり来てましたよね。
ママ感来てたね、
はい、うん、素晴らしかったですよ。
素晴らしかったね。あれよすごいよねもう破産覚悟ってです
よ頑張った、
うん、
はい、すごいっすよね。
すごいです。
それだけこうかけるものが、
そう、俺ももう破産覚悟でダブルのスーツを新調するべきや
ね。そうですよ、コテコテのね、
うん、いつも の, あ, のあれでね、
うん、
やってましたからね。何やったっけ、ブラックアイのスーツ
で、そうそうね、あのハットかぶって、
うん、
はい、まあまあでもね、なんかああいう感じもちょっとねいいんじゃないですか。みん な, こなんかこうドレスコードDJ の方たちが皆さん、
そうそうそう、
あのスナックっぽく、
そうそうそうそう、
こう浜だらかの2人もね、
いや
可愛かったな、
コロイのドレスで、あれもいよいよモスラを呼ぶんちゃうかな思ってね、
本当に良かったっすよね。マロサ君もスーツで来てくれましたからね。
そう、スーツで、
うん、リチャスもワンピースでヒール履いてる
初スカート見たからね、うん、
素晴らしかった、
うん、
いや良かったですよね。
まあ、高倉くんだけどね、うん、
あ、
まあ、高倉くんだけ
ど何それ、
普通でしたけど
何そのしゃくれ具合山崎正義バージョンの、
そう、しゃくれて歌うと山崎正義がうまいこと歌えるっていうのを最近発見したんです、うん、
でもね意外とそうでもなかった
そうそうそう、
はい、
まあそんな感じ行きましょうか。
行きましょうか、もう、
はい、
まずですね、
まず1つ目、
はい、1つ目行きましょうか。
じゃ あ, あの呼んでもらっていいですか、
はい、
ここからですね、
はい、キフノです。
あ、キフノさん、
はい、いつもありがとうございます。
もうかなりの王将ポイントたまってるんじゃないですか。
そうですよ、もうこの方は
もう今年の夏にはもう、
はい、はい、何ポイントなんでしょうね、キフノさん。
もう結構いってますよ。
いってますよね。
もうまたあの数えますけど、
そうですね、
5ぐらいいってんじゃないですか。
ですよね、多分ね。
だから今年の夏はもう王将 T シャツをもうおしゃれに着こなす世界で唯一の人になりますよ。
そうですよね、
うん、
素晴らしい、ありがとうございます、木野さん。はい、キフノです。昨夜は沖縄店クロージングパーリーお疲れ様でした。
あ、いいですね、タイムリーな内容で、ありがとうございます。
キフノさん盛況で、すごかったです。あ、そうなんですね。
そうなんですよ、
キフノさんいらっしゃったんですか。
キフノさんいてるんですよ。
あ、
いてくれたんです
よ。そうなんだ、うん、いや私ご挨拶できずに申し訳なかった。
マジですか。
はい、全然知りませんでしたよ。
ラジオのリスナーとリアルで会うみたいな
本当だ。
よく聞く話ですよ、これは。
すごい、
よく聞く話ですぞ、これは。
木村さん申し訳ございません、私ご挨拶ができずに、
はい、今度紹介しますわ、
ね、はい、ぜひ。
じゃあ行ってください。
はい、まあそのクロニックパーリーお疲れ様でした。盛況ですごかったです。
ありがとうございます。
沖中さんと稲見さんのトークファミコンやわですが、
あ、はいはい、
沖中さんの芋焼酎飲みすぎとマザー2への愛が強すぎてうまいこと話せていなかったようなてんてんてん、
ね、
ちょっとこういう、ね、意見がございますね、
はい、
ぜひとも改めてファミコントークの回が聞きたいです。
なるほど、
はい、はい。ファミコンでのグラフィックと想像力の話ですが、画面の絵の情報量が少ないほど想像力で保管するので思い入れが強くなるように感じます。
まさに、
はい、結局はウィザードリーのように真っ黒な画面でも十分に面白いということに落ち着くのではないでしょうか。
なるほど。
日暮らしの泣く頃にのようなノベルゲームは紙芝居のようなグラフィックでも人気ですよね。
なるほど、なるほど。
グラフィックが過剰になると逆効果だと思うのですが、沖中さん的にはどう思われますでしょうか。
はいはい。
PS 昨夜は都市伝説だと思っていた土子さんと同じ空間にいることができて光栄でした。ありがとうございます。
向こうは把握していましたよ。
そうなんですね。いやだ、ちょっとお声をぜひねかけていただきたかったです ね。これは
都市伝説ですからね。
はい、
うん、
いやどんな姿を見られてたんでしょうか。
どこやろ
う
な。
どこでしょうね。うん、ありがとうございます。
この人あれですよ、
はい、
あの都市伝説、土子の都市伝説1位としてはね、この人下戸ですからね。あのテンションで一切酒飲んでないですからね、この人。
あ、そうなんですか。あ、私がですよね。はいはい、
都市伝説1位ですよこれ。
あ、そうです、すいません、
うん、
いやいや、ね、お会いしたかったです本当にね。
土子都市伝説2位としてはね。
え、まだあるんですか
歌が相当うまいってい
やいや、でもね、喉が弱いんで。
そうそうそうそう。
でも全然今読んでて全然意味が分からなかったんですけど。
ああ、まあだからあれです、はい、昨日僕が言いたかったことはもうそういうことなんですけどね、単純に。
ああ、そうなんですね。
そうだから、うん、昨日は本当にトークがね、僕もね大概ね、こうモグラグラジオも193回やりましてね、あとブラックアイも隔月で100枚でトークさせてもらっててね、あとたまにいろんな人とかと喋ったりするんで、はい、そこそこもうわりかしなんか
頑張ってる方です
ね、やってやれんことないんちゃうかと思ったんですけど、うん、昨日は難かったですね
まあ、あの空間するのもねちょっとまあ難しかったかなと思いますけど、
うん、人がめちゃ多くて、うんうん、その人がおのおのがもうおのおので楽しんでもてるから、うん、その別になくてもよかったなぐらいの誰が聞いてるんかしらみたいな感じの中やったんで、結構難しかったんですけど、言いたかったことはまさにあの木舟さんが書いてくれたことと一緒で、その要はファミコンっていうのは8メガしかないんですよ、1個のソフトの容量が。あの昨日も言いましたけど8メガなんかもうメールで送れる世界ですよ、もはや。
そっか。
それをこういかにこうなんていうんですかね、その限られた、うん、あの容量を最大限使うか、
うん、
っていうのをすごい工夫してるソフトがやっぱり多いし、
はいはい、
うん、なんていうんですかね、まあもちろんその制作環境もね、うん、ファミコン初期と後期ではだいぶ違うから、はいはい、その同じ容量でも内容がだんだんこう複雑になっていったりもしたんですけど、うん、まあ、とはいえ限界がある、まあ、言った箱庭的な世界なんで、はいはいはい、あのむしろほんまにあのその一個のセリフとか、そのめっちゃドットの荒いキャラにすごく、なんやろ、こっちが想像力で埋めることによって、
はいはい、
その世界がすごい豊かになるっていう、うん、ことが昨日は言いたかったんですけど。
なるほど。
大感染ね。焼酎。焼酎ですよ、う
ん。まあまあね、そういう席でしたから。
まあそうです。
ね。
うん。
飲めや騒ぎやの席でしたからね。
そうそうそうそう。うん、特にだからやっぱりロールプレイングとかね。
うん、
そういうまあ言ったらこう物語をそのインタラクティブにプレイするみたいな系のゲームっていうのはやっぱり、
はいはい、
うん、まあ、どのゲームが好きっていうのは人によると思うんですけど、
うん、
やっぱりあの忘れがたい体験ができるわけですよ。
でもさっきマザー2って出てましたけど、
うん、
私昨日すみません、あの会場にいたんですけど全然声が聞こえなくて、
そう、あの
何喋ってたのか分かんなかったんですけど、
う
ん、でもマザー2の話してたんですね。
マザー2、
ね、マザー2でエンディングで泣きました。
あ、やった、超えた、
だってえっと思って、これあんま言わない方がいいんです
ね。ラスボス、そう、ラスボスの話を昨日したんよ。
あ、
いよいよ。
あれ私感動しましたよ。
めっちゃ俺も感動した。
めっちゃ泣きながらやって。
俺も
泣いて終えたみたいな、
うん。俺もこの話だけは昨日しようと思ってて、うん、俺これほんまに感動、泣きながら俺もプレイしたから、はい、あのネタバレしながら泣いてまうんちゃうかと思ったけど、あの全くうまいこと喋れてない俺に泣きそうです。むしろ。
そっちにね、
うん、
いやでもねマザー2はいいっすよね、
うん、ぜひだからあの、うん、本当にラスボスあんまネタバレするから言わないですけど、うん、あのラスボスをねぜひね攻略本とか一切見ずにやってもらったら、うんうん、あれこそがだからなんていうか、まあ、あれスーファミやけど、
はいはいはい、
ファミコンの言ったら限られたあの世界観の、
うん、
もう向こう側、
うん
を見せてくれたっていうか、
本当素晴らしい。
もうだってコントローラー、うん、画面を見ながらコントローラーを動かしてるっていう感覚がなくなるやろあれ、
うん、
そうなんです。あと昨日言えへんかったこととしては、うん、マザー2ってあれ倒したら、うん、あのヒロインの女の子と一緒にじゃあ家に帰ろうみたいな感じになって、まあもちろんまっすぐ帰ることもできんねんけど、その後あのいろんな町に行けるんですよ
ね。そうですよね。
そう、そしたら
行った町にね、
そうセリフが全部変わってんの。
そう、
おめでとうとかよく頑張ったねって町中の人に言われんねん、うん
街中の人に祝福されんねん。
祝福されんねん、もう泣ける。
もうですね、本当にあれ多分私唯一攻略したゲームなんですよ。
ああはいはいはい。
私あのあんまりゲーム得意じゃないんで。
はいはいはいはい、はい、
それであの感動なんで、ゲームって素晴らしいって。
素晴らしいですよ。
でもどう考えてもまあどうやっても他のゲームは攻略できないですけど。
いやなんかやっぱりこうあれはやっぱ結構。例えばドラクエとかファイナルファンタジーとかのヒットがを受けてのゲームやから、途中いろいろこうセリフとかも結構粋なセリフがあってね、なんかあの勝手にあの人んちのタンスとかを勝手に調べるやつとかって本当にあのなんていうの、その礼儀行儀がなってないわよねみたいなセリフとか
あるね。ありました、ありました、
あれもまさにもうドラクエの、うん、まあちょっとしたディスというか、なるほどっていうね、にやりとする感じの、マザーワンとかなんかあれで学校行くやん、そしたら屋上に行ったら一人あの寝てる兄ちゃんがいんやんか。
いた気がする。
話しかけたらあのトランジスタラジオかけながら、ここで何やろタバコ吸うのがいいんだよみたいな感じで、もう清志郎やね完全に清志郎やねそうそうそう、やっぱもう俺はやっぱね糸井、ワークスの中でも一番やっぱあれが、
いや確かに素晴らしい、
あと音楽の鈴木圭一ワークスとしても俺はもうベストですね、
いやでもねいいですよマザー2。
そうそうそうそう、本
当素晴らしかった。
いいんですよね。だからラスボスの話も改めてね、したいなとは思うんですけどね、どっかの場所でね、次はうまいこと
うまいこと頑張ってください。
この感動を感動のままに
そうですね、
それにはもっとトーク力上げななって思いました、
頑張りましょう、お互い
そうですね
そうですね、こんなんで大丈夫でしたかね、キフノさんの。
まあ、またあれでした、これで足りひん言われたら足りひんぞと言ってもらえたら、あのゲームの回をめっちゃやる、ね、やります、
やりましょうよ、ぜひね、やってください。
最近のゲームほとんどやってないんでね僕。
ああ
だからグラフィックスがもう一個あったのは、グラフィックスが高精細になったら逆に想像力がなくなるみたいなことを書いてたんですけど
はい、はい、
まあだからあれっすよね、なんかそのなんやろ、最近のゲームはまあ、俺はあんまり分からへんけど、すごい操作性がすごく良くなってるんやと思うんですよ、はいはい、昔はやっぱり前後左右ぐらいしかなかったですからね。
確かにそうですよね、
斜めとかね、その辺のこうプレイする快感みたいのはアップしてると思うんだけど、まあ今のは今のでだからその別の多分あのなんつうの想像というか感じ方みたいなのがあると思うんやけど、
そうでしょうね、ああいうファミコンの時とねまた全然違った、
そうそう、だからなんか僕らの世代っていうのはやっぱファミコンが子供の頃、僕小学校1年からやってますけど、
はいはいはい、
もうずっとやってたからほんまに、だから大人の人たちはもうすごいあのこんなんやったらもうアホになるとかさ、ファミコン以前の子供と遊び方が全く変わった最初の世代やからさ、
そうですね、
やっぱりもろに影響は受けてるし、あとなんかその言ったらすごい原初の表現やからさ、
はいはい、
それがだんだん進化するっていう、まあ、あの僕の好きなあのピクサーのウォーリーっていう映画のがあるんですけど、
はい、
ウォーリーのエンドロールっていうのがめっちゃ素晴らしいんやんか。ウォーリーっていうのは基本的にあの人間が住めなくなった地球、
あのロボットみたいな、
そうで一人でいたウォーリーっていうロボットが、あの人間は他の星に住んでんね、宇宙で住んでて、
はいはい、
もう完璧にシステマチックな空間になってて、もう誰も運動とかしてんから全員ブヨブヨになってんねやんか、
はいはい、
で足腰とかもすげえ弱くなってんねんけど、全員なんかあの自動のマシンみたいなのに乗ってて、でコミュニケーションも直接やるんじゃなくて、全部メールみたいな感じなんですね。でそのところにウォーリーが行って、最終的にいろいろあって、まあ、これも細かく言わないですけど、あの地球にもう一回再び人間を帰っていって、地球化でまた新しい歴史を始めるっていうところで終わんねんけど、
はいはい、
それのエンドロールっていうのが そのそっから地球人が地球に戻ってきてから、うん、どういうふうにこうもう一回自分たちの星のでの生活を立て直したかっていうのが、はいはい、全部あの絵解きというか絵で表現されんねんけど、それがまずはあのラスコーの壁画みたいな、うん、あのすごい古い、うん、もう壁画もうめっちゃ原初の、うん、絵の表現から徐々にその絵画史になってるわけ。だんだん西洋絵画みたいになったり、あ、まあ、途中デッサンみたいになって西洋絵画みたいになって、うんうんうんうん、いろいろあって、まあ、最終的に最後が8ビットやねんか、
う
んうん、8ビットで終わんねやん、うん、で、まあ、その先っていうのはつまりピクサーだよっていうことやねんけど、
なるほど。
だからそのコンピューターっていうか CG、
はいはいはい、
CG 表現の、まあ、原初としての8ビット、
うん、
でもそれは同時に俺の中ではその絵画史におけるラスコの壁画みたいな感覚なんですよ。まあすごくトライバルな、だから
何
やろ、例えばさ山岳民族とかさ、
はいはい、
なんかのあのあれあれなんていうの、キルトっていうの、なんかその、うん、あの織物ある
か、あ、はいはいはい、
織物も、うん、まあ見ようによっては8ビット的じゃないですか。
あ、確かに、
すごくキャラを簡略化されてて、うん、あれとファミコンの8ビットが俺の中でもつながってて、
ね、
そうなんですよ、
うんうんうんうん、
だから今はゲームにおけるグラフィック史がすごく進化してる過程なんで、うんうん、
はいはい、
これもまたいずれ一周回って、うん、例えばそうやな、今映画も 3D になってるけど、
はいはい、
例えばゲームも 3D 的なところになったらまた一周回るんやと思うか、
うんうんうんうん、確かに、
なんかそういうのを、
なるほどね、
8ビットには僕はなんかそのすごいトライバル現象的な、
うん、現象的なね、
うん、
あ、なんかそれ面白いです ね、
すね、
その話ね、
うん、こんぐらい昨日も喋れたよ
まあまあ状況がな、
状況がじゃあもう一度
頑張ります
ね、メールいきましょう、はい、キュウノさんには一応
ありがとうございました、いつもいつもはい、ではですね、続きまして、ペンネーム、あ、ラジオネームです、すいません、ラジオネームモフモフさん、
お、
あ、初めての方、ね、
初の方ですね、
ありがとうございます、
サンキューソーマッチ、
イエス、はじめまして
、はい、
はい、いつも楽しいトークありがとうございます、あ、お礼言われちゃいますね、ありがとうございます、こちらこそ聞いていただいてありがとうございます、
Thank you so much、
Thank you so much、 はい、早速なのですが、片思いの彼がいるのですが、
おっと、
ね、おっと、
ね、
前回の
女子ですね、
そうですね、彼っておっしゃってますからね、うん、前回の
女子か、もしくはあの、あっち系の方、
あっち系の方ですね、
うんうん、
前回のトークとね、ちょっとなんか
そうですね、
はい、引きずる感じでいいですね、またこういうのもね、
はい、
何もない時に、
うん、
ま、どういうシチュエーションに世の男性は弱いですか、
シチュエーション、
シチュエーションですね、はい、次会った時には告白しようと思っています、
土子の風出ましたよ、あんまり今日は音出てないです、
そうなんですよ、すいません、かすれちゃって全部かすれてるんです、かすれな感じです、すいません、
かすれになってますけど、
はい、思ってます、あ、告白されるそうです、この方、
あ、なるほどなるほど、
はい、おきちゅうさん、
はい、
土子さん、
はい、
よろしくお願いします、
シチュエーション、
はい、
あ、告白するシチュエーションってことかな、
そうですね、に、世の男性弱いですかっていう、
なるほど、
どういうシチュエーションに弱いですかっていうことですね、
まず最低条件というか、
はいはいはい、
超基本的なことから言うと、はい、直接ですよね、まず、
あ、電話とかメールとかでももちろんなく、
直接、
ね、うんうん、確かにね、
うん、
それはまあ大事、
基本でしょう、
基本ですよね、
うん、だから俺どっちかっていうと、
どうですか、でも、うん、例えば、
うん、
女の子からはっきり付き合ってみたいに言われたいですか、
うんうん、ああ、言われたいです
よ、自分から言いたいみたいな、
僕基本的に前も喋ったか分かんないですけど、
はい、
僕多分人生で女の子に告白されたんって多分1回ぐらいしかないんですよ、
はいはいはい、
あと全部僕から言ってるんですよ、
あ、
うん、だから初めて言われた時はもう速攻 OK しましたね、う
ん、それそんなに好きじゃなくても、
ほぼ初対面ですよ、その人
なんで
大学生の時やったん
ですよ、はいはいはい
向こうは知ってたんでしょうね、
あ、はいはい、まあ好きって言ってくるぐらいですからね、う
ん、僕ほとんど知らなかったんですよ、
へえ、 で OK したんですか、うん、なんで、
え、
嬉しくて、
女の子に告白されたらね、
うん、
めっちゃときめく
でもでも例えばさ、私の友人なんかでも、うん、なんかすごい女の子がずっと好きな男の子がいて、
うん、
もう4回ぐらい振られてるとか、
うんうんうん、
でもなんか多分その彼はどう転んでも多分その子はダメなんでしょうね、
はいはいはい、
とかそういう人もいるじゃないですか。
あの、ね、言っときますけどね、
うん、
世の中にはね、
はい、
2種類の人間しかいないんです
え、男と女とかじゃなくて、
じゃ男、2種類の男しかいないんです。
中に
告白を結構される男とされない男です
そっか、
そのだからこの彼がね、
はいはいはい、
どっちかは分かんないですよ。
あ、そうですね、この彼はどっちか分かんないですよね、
うん、
うん、確かに。
だからさりげなく、もしかしたらあれかもね、なんかどんな感じで今までこう、
そうですね、
言う方、言われてきた方ぐらい確認して、だいたい俺言う方やなみたいな、
うんうんうんうん、
で結構振られてきてるなみたいなやつは、うん、告白したらもう俺もうめっちゃときめく絶対ときめく、
速攻で OK が、
うん、俺だって初めて告白された時2回うなずいたからねうんうんって言ったからね俺
そうなんだ、
うん、
なるほどね、
大体1回でしょ2回うなずった
ら、するのにね、
そう、
もうまず出ちゃった、
思わず出ちゃった。そのちなみにその時のシチュエーションは、はい、
ちなみにその子可愛かったんですか。
可愛い、うん、まあうん、可愛いかって、可愛いかって、可愛いというか可愛い、うん、難しいところですね
あ、
うん、だからこれもあれやね、もうね、これだけ覚えて帰ってくださいときめくとね、可愛く見えんねんな。
あ、そうなん、
うん、それまでだから俺が言われたシチュエーションっていうのは、
うん、
あのある授業の合評があったんですよ。
合評、
合評っていうのはあの全生徒の前でこう、こう 作品を説明するみたいな、
はいはいはいはい、
あの公表っていうか、
はいはいはいはい、
その時になんか俺はその時3日ぐらい徹夜して、うん、あることをチームでやるやつやったんですけど、うんうんうん、チーム発表みたいなやつで、はいはい、その時にあの寝ててやけくそやったんか分かんないですけど、うん、あの結構いる生徒で、うん、めちゃくちゃ受けたんですよ
はいはいはい、
どっかんどっかん来たんですよ。なんか結構いい感じでこうさ、まあ、カラオケもそうやけどさ、うん、こういい感じこう喉が慣れてきたぐらい、うん、ちょっとこうなんやろ、体力的に落ちてるぐらいが一番力抜けてて、うんうん、ええー、感じで出せたりするやん。あれのトーク版が出て、
なるほど。
で爆発したんですよ。
うん、
で他のクラスの子とかもいたんやけど、うん、その子も他のクラスやったんですけど。
はいはい、
あの人面白いみたいな感じがちょっとなんかこう触って流れたの、
うん、
でそしたらその後じゃあ打ち上げ的な感じで、
はいはい、は
い、いつもの飲んでるメンバーと何人か知らん人も混ざってなんかみんなで行こうぜみたいな感じになって、うん、はいはい、そこにおったんですよ。
あ、その子が。
でそのまま飲み屋行って、うん、うちに流れてきて、うん、でみんな寝たんやけど、
はいはい、
俺とその子だけ起きてる感じになってて、俺
のせいで。それは彼女が例えば話しかけてきたりとかしてて起きざるを得なかった的な感じのなんか流れに持ってかれてたとか、
なんか飲んでる間に仲良くはなった。
ああ、なるほどね。でも多分その子がこう近づいてって
多分そうや
ね、ね、
うん、
うん、
で明け方に、
はい、
もうだからあれですよ、
もうみんなが寝てる
4徹目ですよ、4徹目、
うん、
もうさっきまでは力抜けてて、うん、ええ感じで喋れたけど、うん、もう4徹もするともう何にもない空っぽ、
うん、
みたいなところに、うん、あの なんて言われたか忘れたけど、付き合って的なこと言われた、
うん、
空っぽの泉に付き合ってっていう言葉がポーンって投げられた瞬間、うん、俺2回うなずいた、うん、うんうんって
ってことはですよ、この彼女も彼に4徹させたらいいんじゃないですか
そうだからあれやと思うね、うん、なんかこう決まったら絶対ダメやと思うんですよ。その今日は告白するとか、
うん、
決め打ちでなんか逆にシチュエーションをこう用意しすぎる、
あ、そうなん、
より、
うん、
その自然な流れで、
まあね、
なんかその人とおった時も別に最終的に2人になったけど、
はいはい、
全然喋れる感じの相手やってんやんか。
まあ、なんかすごいその2人 の, その空気感がめっちゃ良かったんでしょうね、うん、その時ね。
でもなんかその友達としてめっちゃなんかこの人いい感じやなって思ったんやけど、告白された瞬間にときめいた瞬間にそういう目にキラーンって変わって、
あ、え、話してる時は別にそういう
別に、ね、俺は
意識とかはしてなかった、
うん、
へえ、
合併を受けてよかったなぐらい。
え、そういうこともあるんですね。
受けたなって思ってた。
じゃ自分に酔った
みたいでしょ。
へえ、なるほどね。
だからなんやろ、そのまずそのどういうか今どういう状態か分かんないですけど、うんうん、相手との関係が、うんうん、その結構親しい感じなんやったら、うん、割とこう普通の状態で、
うん、
あのポッて言ったらスッて入ると思うっていうか、逆にこうある一定以上仲良くなりすぎると、うん、逆に言えないでしょ、告白とか。
あ、確かにね、うん、でもあれじゃないですか、場所とかも例えばそれこそまあそのおきちゅうくの家にみんなで来てて、みんなが寝てて起きてるのが2人だけっていう状況だったから、まあ、うまくそうなりましたけど、うん、例えばなんかこう外で会う2人で、例えばいつも飲み屋に行くとか、
はいはいはい、
ってなってると言う場所がない。
いや、むずいっすよ
ね。
だからあれですよ、あれですよ、今日歌ったけど、民生の月を越えろ作戦ですよ。だから
え、どういうこと。
今夜2人でみんなのところを自慢の車で抜け出してしまおうやで。
車？
車じゃなくてもいいですけど、要するにこう複数で飲んでて、
うん、
2人になる瞬間を作ればいいんです
よ。そうね、それはでもしないとダメですよね、
う
ん、
その方が2人で会うより告白できると思う、うん、逆に。
なるほど、ね、
ただ そこでもしあかんかった場合、うん、そこの集団に戻るのがかなりのあれですけど。
それ戻るのかな。
どうなんですかね、分かんないですけどね。
ねえ、
だみんなで飲んでて2人で帰るとかね、
そう
ぐらいが、
うん、とか ね、あとはまあ2人で会う、でも2人で会うこともあるじゃないですか。例えばその友達としてじゃあ遊ぼうや、どっか行こうやみたいになって、
もうそうなったらでもほぼあれなんじゃん。でも
そうなん、
分からへんけど。
え、2人で会うってことはイコール、
いや、分かれへんけど、だって一応この人次やったら告白しようと思ってるってことは、うんうん、
はいはい、
やんわりとだってそういうの出てるでしょ、やっぱりこう、
そういう、
そう、友達とこう接してる感じとまたちゃう感じ出てんじゃないですか、やっぱり。
まあ分かんないですけど、どうなんですかね、まあ、出てるんでしょうね、うん、きっとね、
うん
うん、
だからあれじゃない、なんか向こうもちょっと感じてるというか、
うん、でそこでじゃあ2人で会うってことは、
そうだからむしろ2人でやるんやったらもう直接、あ、言葉最終宣言みたいのは直接言うけど、うん、もう今日そういう日やから的な感じで会うっていうのも一個手かもしれへんけど、
うん、
俺、うん、でも俺はそれ結構ね、うん、俺の、まあ、数少ない経験から言うと、だいたいそれやると失敗する気がすんねん
な。あ、そうなんすかね、
うん、もっとなんかこうなんやろ、向こうも構えてくるからさ、
あ、
そうそうそう、だからもうそうなったらもうさ、向こうも考えてきてるしこっちも考えていってるわけやから、うんうんうん、逆に言うともうあった時点で答え出てるって感じなんですよ、
うん
うん、どういうシチュエーションに持っていったとしても、
うんうんうん、
だからもっとなんか普段のところにスッとした隙間でパッと言った方が俺は意外と、まあこの男性が 彼の方がだから告白をまあまあされてる側の人間やったらまたちょっと違いますけど、
そうです
ね、あんまされてない側の人、俺みたいな野党やったら、野党側やったら、多分そっちの方が、
ね、
2回うなずくと思います。
2回うなずいてほしいですよね、
うんうん、
このモフモフさんのためにもね、ちょっと
そうだからアドバイスとしては、
うまくいってほしいな、
次何かのきっかけですごくさりげなく、はい、うん、今まで告白をしてきて恋愛をしてる人か、
うん、
割と言われてやってる人かだけちょっとリサーチして、うん、あ、まあまあ言ってきた俺から言う感じかなみたいな人やったら、うん、スッとした瞬間に言ったらいけるんじゃないかなと。
でも逆にですよ、自分から言う男性って、うん、逆に自分が好きにならないとダメっていうタイプもいるじゃないですか。 なんか例えば言われたからってそういう風に好きになることはまずないって思ってる人もいる。
だから話がどど巡りしますけど、言われたらめっちゃときめくから男って
そうなん？
ときめきますよ。嫌な人いないですよ。
嫌ではないでしょうけどね、うん、でもそこで付き合うかどうかっつったらまたね、
まあもちろんそうやけど、まあ言ったら、こんなんやったらあれですけど、その場合はだから、付き合ってから2人の関係をこう作っていくっていう風に考えるからさ男。
はいはいはいはい。
だから男が女の子に告白する時っていうのは結構そこが一個目的化する場合が多いから、うん、割と付き合った後結構なんかどうしたらいいかなみたいなになるんですけど、
ね、うん、もし魚に餌やらない系のね、
いや頑張るけど空回りするとかで大体玉砕する方がまあ多いですけど、うん、告白されたら基本的には割と、うん、なんていうの、まあ言葉悪いけど、うん、惚れられてるからさ、うん、こっち余裕があるわけですよ。だから自分の今まで自分のままにやってたことが好意を呼んでるわけやから、うん、自分が特にこう変わらなくてもいいから入れるっていうのは男にとってはすごくなんか逆に自然にいけるから、
うん、ちょっと楽というか
楽というかまあうまくいく感じがするけど、
ね、うん、なるほど、うん、でちょっとまず最初に若干ちょっとリサーチを
してそうそうですね。だからシチュエーションは、
まあ、2人っきりでね、うん、なんかちゃんと話ができる場所がいいですよね。そういうなんかどうなんでしょうね。私もでも自分からあんまり言っ、うん、
でもね告白ってあれやんか、どうさこうナチュラルにさスッとした瞬間にさやろうとしても、はいはい、その直前は絶対不自然になるやん。
確かにね、
それはねめっちゃいいと思います、うん、僕は。
あ、逆に
逆に逆にいいと思います。
それはやっぱりなんかちょっと可愛いというか男目線から見たら、
うんうん、だから今にして思えばだからその俺が唯一こう告白された大学生の時のその女の人っていうのは、うんうん、はいはい、まあ、今にして思えばですけどめちゃくちゃうまかったっすね。そういう意味では、
あ、
全く不自然じゃなかったし、うん、なんかすごいスッとこうスッって感じだったからね。
へ、うん、そうそう、その方とどのぐらい付き合い続いたんですか？
1年
あ、でもまあまあ普通に
半ぐらいですかね、
うん、へえ、そうなんだ、なるほど。ちょっとモフモフさんね頑張っていただきたいですね。
そうですね、こんなんでよかったですかね。
はい、まあまああんまりねなんか細かいことは書いてないんでそんなになんかこうどんなあれだっていうのも。
でもよろしくお願いしますの後にあの手書あの絵文字入ってますから。
はいはい、絵文字入ってましたね。
あの、まあ、少なくともあの、はい、65歳ではないですよ20代とおぼし、うん、10代か20代とおぼしきって感じです、
うん、
ハートとかありますからね。
そうですね、一応ハート、そうですね、うん、一応20代
どうします、これ65歳の人やったら。
いやでも
俺らのアドバイスも全部経てきてる人だったらどうしますこれ
わざわざそしたら出さないこちらの意見いらないですよね、この方
ね。
いやでもいいですよね、まあ、もしそれが60代ぐらいの方だったらなんかすごいいいですよね、いいですよ、こういう恋愛してるっていうのはね、うん、羨ましいですね
もう勝手に65歳になってますけどね、うん、まあだからそんな感じですかね、は
い、そうです、まあ、うん、いや頑張っていただきたいですね、はい、この方ね、
そういう感じで、うん、まあ、こんな感じであのお便り何でもテーマ、は
い、
テーマ不問でございます、ね、まあ、またスペシャルの時はなんかテーマ
を、ね、そうですね、またね、なんか決めてまたちょっといろんなことをやっていきたいかと思うんです
が、ちょっとまあ空きましたけど一応基本的には毎月最終週に、はい、
そうですね、
もメールの応募を配信しますので、はい、あのツイッターの方で、
はい、
あの土子とか僕とかモグラグのアカウントの方からの収録日、
そうですね、
3日ぐらい前になると、はい、あの何日に撮りますんで、
はい、
その日までにメールくださいっていうのが出ると思うんで、
はい、
あのそれで
チェックしていただいて、
チェックしてもらって、
よかったらぜひ
どしどし、
はい、どしどしお待ちしておりますんで、はい、
で10王将いやあの1個採用されると1王将、
そうです、
10王将たまると、
はい、
メールの王将オリジナル T シャツをプレゼントしますので、
はい、ちょっと皆さん楽しみにね、
よろしくお願いします。今のところ採用率 100%、
はい、そうなんです。なので今回ねちょっとお休みされていた回転木馬リーグさんと
皆さんも
ねあのオリジナルメンバーの方もぜひね、はい、またよかったらお待ちしておりますので、
はい、あれを言ってください、
まず、宛先、
はい、
宛先っていいんでしたっけ。
まあいいでしょう。
なんかちょっと言い方違うかなって今思っちゃった。アドレスはですね、インフォ、
どっち宛先かアドレスか、
今思い出したと思って、アドレス、
あ、アドレス、あ、
はい、アドレスはですね、インフォアットモグラグドットコムでございます、
はい、
こちらまでですね、あのラジオネームをつけて、何でも大丈夫です、はい、質問でも、ご意見でも、
はい、INFO at MOGRAG.com
イエスです。こちらまで、あの皆さんどうしどうしお送りください。
お願いします、はい、ということで、じゃあ土子来月もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。すいません、こんなガラガラで、
はい、
ありがとうございました。エンディングでーす。
はい、ということで、いやいやいやいや、
お疲れのお二人でした ね。
お疲れ様でございました。まあ無事ね、あの沖縄県終わりまして、はい、
あのクロージングパーティーの時の様子はモグラグの、あのブログの方にアップしてますんで、写真チラッと、
そうですね、
沖中さんと稲見さんがバイク持ってトークしてる姿が見れますんで、はいはい、ぜひちょっと見てください。
あざーす。ということで、まあモグラグ的にはもうこの2月3月はあれですよね、
仕込み仕込みですね、
仕込み仕込みの時期なんで、
モグラグウェブショップもね、あの、
あ、そうそう、
まあ、毎週いろいろ商品というか作品をアップしていってますんで、そちらも皆さん
チェックチェックということでお願いします。ということで、まあなんかぼちぼちいろいろあるんですけど、またその辺は来週以降もモグラグラジオの方でね、ちょっとやっとペースを回復しようと思ってますんで、モグラグラジオ毎週配信頑張ってやりますんで、引き続きお楽しみくださいということと、まあちょっとあのこのモグラグラジオにも2回ほどゲストで出てくれたですね、
はい、
あのピカチュウの、
あ、はいはい、
あの元アフリランポのピカさんのね、
はい、
が主催してるあの太陽さんさん大阪っていうイベントがついにもうすぐなんですよ。
そうですね、
そう、
いよいよ、あの
大阪の万博公園で3月3日にありますんで、なんか1000人ドラムって書いてあるんですけど、あれすごそうやな、
すごそう、
うん、あの一応あれですね、モグラグガレージは太陽さんさん大阪を応援しています、ということで、まあその辺の告知もあのモグラグの方からも協力できることはしていこうと思ってますので、まあなんかあの3月3日ぜひ行った方がいいと思います。なんかいろいろもう2年間にわたってね、ピカチュウが仕込んだ、まあ、集大成が見れるかと思いますので、僕らもあの当日は会場にいますので、
はい
はい、みんなで大阪に遊びに
行きましょう、
行きましょうということで、あとないですか。
はい、
はい、ということで、じゃあこんな感じですかね。じゃあ来月もメールのお知らせありますんで、よろしくお願いします、はい、ということで、モグラグラジオボリューム193でした。
ありがとうございました。